だからさ、うん、なんかね宮崎勉ってさ、うん、死刑囚がいたじゃん、うん、あの人の手記みたいのを読んだ時に、うん、あの人はね、死んだおじいちゃんとか、うん、なんだっけ、殺しちゃった何人かの女の子が夢に出てくるって書いてて、でそれがみんなこう手を振ってるんだって頑張ってみたいな感じで、自分を応援してくれてたりするみたいな感じで、この人にとってはまあある意味まあ判断をしてるんだろうけど、全部が同じ地平に殺した人も なんか仲良かった死んだおじいちゃんも全部同じ自分の応援団として迎え入れて、
殺した人もいるってこと？
そうそうそうそう、いるっていうのがなんつったらいいんだろうな、普通で考えるかなんか判断をしてなくて、ただ並列でとにかく自分に関係してたなんか近くにいた人はみんな味方みたいな感じになっちゃってるっていうことが、まあある種味方っていう判断はしてるんだけど、なんかすごくこうなんつったらいいんだろうな、気持ち悪いし、でもなんかその感覚っていうのは起こりうるというか、
起こりうるっていうのはね、やっぱすごくわかる。それはなんかだってやっぱり、まあ夢でそれについてどう言ってるかっていうのもまたわかんないけど、やっぱりなんだろうな、でも例えば今の宮崎勉の時話では、に興味を持ってる時点ではその違和感だから判断してるって言ってもそんなになんつうの、明確に判断してるんじゃなくて感情としてね、なんかおかしいとかおかしくないみたいなのは、だから松井君はその宮崎勉のに関しては判断はしてると思うんだよね。
まあまあしてるしてる、
気持ち悪い部分があるね、その時にただそれで興味を持ったものがあって人に見せる時にその判断は省くみたいな見せ方をする、興味があって、
いやまあ気持ちざらつくというか、何かこの人は違う常識とは違う感じで動いてるなっていうのがあることは感じてほしいとは思うし、でもね結局俺の自分の常識自分の中で書いてるので、そのそこがうまく表現できてるかっていうのは分からないけど、何かその自分が確率が低い自分の中でも起こり得ないような方向をやっぱり探っていくみたいな作業ばっかりする、書いていくときに、その、
起こり得ない、
ま、その宮崎勉的な思考が生まれてくるような可能性のことを考えちゃうというか、そうするとそれは分からないことを見せることに近づいてくるっていうか、その舞台の上でもね、自分が判断してるといえば知ってるんだけど、自分の中でもこのその殺した人と自分が仲良かった人がなんかこう自分を応援してるっていうような思考をして、全部自分がしたことはみんな喜ばれてる、誰かを殺したこともその殺された人も喜んでるっていうふうにその人は勝手に思っちゃってるってことが、普通に何のその疑いもなく繋がってたりするっていうことが、まあ殺さなくても何でもいいんだけど、とにかくその思考が
どうとでもなりうる、
そうそうそうそう、ちょっと悩んだ末葛藤の末こういう行動をしましたとか、葛藤して私はこういう考え方になりましたとかじゃなくて、スーッとそのまんま、なんで殺しちゃいけないのっていうのが普通に出てくるような感じみたいで、殺してくれた方があいつあの人は喜んでるし喜んでくれるだろうしっていうのがつながる可能
性、喜んでくれるだろうしなんだ、
なんかそういう風な思考についても、それはそのままで出したいっていう風に思っちゃうんだよね。
喜んでくれるだろうしよな。そうだな、
松井さんが判断を保留しているかのようでいて、多分判断の保留をしてるんじゃなくて、なんかこうはこうじゃないかもしれないとか、
うん、
うん、分からないとか、
うんうんうん、
そっちの方をその納得できるまで持ち続けるっていうか。
で結局納得いこうとはしてないじゃない、
うん、で結局今あとは納得はできないんだよね、
うん、
だからその多分例えば松井さんが日常で感じてた、うん、こういうなんか分かんないけどなんかこうこうなんか感触が、
うん
うん、心になんか感触を残したことがあった時にそれを、うん、その時のままに出せばある程度普通は判断の効いた形で出ると思う。岩井さんのはそういう風に出てるんだと思う、
うん
うん、だけど多分稽古場とか書くとかそういう作業をまた時間かける間に、うん、そのいやこれはこうじゃないかもしれないとか、
うん、
こっちにした方があの感じに近いかもしれないとかっていうことをやっていくうちにいろんなことがどんどんその判断から遠ざかる方向のものになっていって全体がもう判断がつかないものになるみたいなそういう出来方をしてんのかなっていうふうに僕はちょっと思うとこはある。だから岩井さんが言ったようにその現実よりも過酷なものにその作業の中でどんどんピントがそういうところに行くか行くっていうか逆にピントがどんどんボケていくっていうかなんかそういうことじゃないかなと。
ただね、それを見たがる人がそんなにいるっていうのが怖い。サンプルの一味が。
そう。
だからもう隣のお客さんが何考えてるか2時間ぐらい全然わかんないんだもん。
うん、
怖い。
ああ
。松井の一味は怖いな。
でもさ、岩井君にもそういう人が出てきてるとは思うんだけどな。でもね、やっぱり
いや出てきてる
出てきてるよね、うん、でも、うん、やっぱりうまくこう、うん、なんだろう、あでも俺は怖かったな前何の芝だっけな、あのすごい太った人がちょっと半裸で出てきた芝居
が向かい流ね、
あそうそうそう、
ちょっとした知恵送りじゃないけど、
うん、
だからねもちろん、
うんうん、
どんな類の恐怖でも笑いにっていうわけではないん
だよね。そうだね。
恐怖としてやりたい時も全然あって、うん、うん。でもあの俺はだからすっごい怖い時でも本当におかしい時でもアウトプットは笑いなの。
うんうんうん。
なんか知んないけど。だからまあまあでもつまり笑いになっちゃうのかもしれないけどでもね。別に笑わせようとしてるわけではやっぱりない、うん、あれに関しては、うん、無害流で出てくるあのおデブちゃんに関しては、
うんうん、
いや、うん、でもだから投げられやすいとかでも結構怖かったけどね、
うん、
ああ俺それ見たかったんだ、
うん、
今度 DVD 見てみて、
ああ、
うん、ねあれ、ま、マイベスト、
あ本当、
うん、やってて面白いんだよね。
いやどんどんその岩井さん演ずるところの役
名
佐藤君役名忘れちゃったけど、うん、が遠ざかっていくとともに朽ちていくっていう恐怖がやっぱその延長線上にちら最後の方でもう完全にちらつくどころじゃないところに来てて、う
ん、
そこそのなんていうかもうああもうそっちの方向に転がり出しちゃったっていうのが見えて、うん、で最後にぶち切るように、うん、あの喝采がかかって終わるっていうところの割とドスンとしたこう、ボディーブローが残ったけどね、
あらいいや、
うん、
すげえ
あらいいや、
あれは恐怖なんですか、
うん
れは方向で言えば恐怖
って。ああ、いやもう完全にあれは笑いながら全部。でもだからそれはなんとなく分かってきたんだけど、自分がすっごい笑いながら作っててることに全然その面白おかしいじゃない笑いじゃないっていうのはなんとなく分かってんだけど、うん、なんて言うんだろうな、いやすっごい怖かったとかすっごい悲しかったっていうふうにどっちにしても強くなんかを思ってはもらえんだなっていうふうには思ったから、それはいいやと思って、うん、まあとにかく自分も別に、なんだろうな、でも怖い方に書いてっちゃだからあでも怖がりながら書いてるのもある。やっぱりお願い放課後の本公演でやった古舘さんと猪俣さんの話のなんか、猪俣さんがだから自分の息子がね、うん、ひどい目に遭わされたって言ってクレーム言いに来たら古舘さんがずっと部族の話をするっていうのなんか俺もうほんと書いてて怖かったの、うん、だからまあ今日だから違うのだからね、そのその時に品川さんがそうやってブワーンって行っちゃう時もあるんだけど、やっぱりね地に落ちてほしいのよ、落ちてきてほしいっていうか、
うんうん、
だからそのまま飛び立たれるのはやっぱ怖い、うんうん、なんかね、
まあ常識的にはダメだよねとか、常識的にはま
ずどうしようもないし味方したりとかしてほしいとか、
はいはいはいはい、
だから松井もそうした方がいいよ。
あーなるほどね、地に落ちるっていうことがそういうことなのか、
うん、なんか、うん、もうちょいあこいつこのこあここら辺にいるやつだったのかな、
うんうんうん、
うわでもそこ紙一重だな。いやだから投げられやすいで、なんでそのドスンと僕が受け取ったかっていうことをもし考えるとしたら、うん、結局その最後で地に落ちた佐藤くんが、うん出てきたのかもしれないけど、うん、それがものすごいやっぱこうハイフィデリティというかこう要するに高解像度、うん、すごい鮮明に見えた時に、うん、ものすごいそれがいてもおかしくない人っていうことに受け取るわけよ、うん、その普通はこういう人は周りにはいないけどこうなっちゃう人もいますですよねっていう、うんうん、まあある種すごい演劇の中で何回も繰り返されているような悲劇みたいなのがあったとして、またそれとはちょっとやっぱ違って、そこにいる、そこにいて僕らの周りもいるかもしれない、うん、なんていうかな、本人としては正気の言っちゃった人みたいなことになってて、それは全然その常識で回収できてないとっていうところはあるんだよね。
いや松井くん、そうだ、ほんと今度持ってくるね、
うん、見たい、
ちょっと松井くんと一緒にやりたい、
あ
投げられやすい、
うん、どっちがどっちの役でもいいけどさ、
あそれやりますか、
うん、ねえ
ねえ
2人で絡むしば
らく2人で絡むしばら
くで役交換して